リスナーの皆さん、こんにちは。のりえグリーンです。さて、ここからは今回で2回目となる千歳さんと一緒にお届けする番組です。
セレンディピティ、本当の自分に出会う旅。セレンディピティとは、偶然に幸運に出会うこと、思いがけない人とご縁がつながること、そしてそれらがあなたの幸せにつながっていくこと、そんな意味を持ちます。この時間は双方ニューヨークヘアサロンオーナーの千歳さんと本当のあなた自身を見つける旅に出てもらおうという番組です。セレンディピティ、本当の自分に出会う旅。さて、前回からスタートした新番組です。スタジオにはもちろん千歳さんをお迎えしています。千歳さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
さて、早速ですが、前回は千歳さんに
オーラソーマについて、オーラソーマとは一体何か、そして千歳さんのオーラソーマとの出会いについて教えていただきました。今日この番組をね、初めて聞いてくださってるっていう方たちのために、簡単にオーラソーマについて説明していただけますか。
はい、この間の続きにね、ちょっとなりますけど、はいはい、まあ、オーラソーマっていうのは、まあ、綺麗なボトルがね、うん、はい、たくさんあるのを見たことある方もいるんじゃないかと思いますけど、うん、あの中には本当に大地の植物とクリスタルのエネルギーが入ってるんですね、うん、でそれをシェイクして私たちの体に使っていって、意識の目覚めを起こすという、それが本当の使い方なんですけども、うん、まあ、本当に自分が一本こう惹かれるボトルをチューズする、うん、そして今の自分の状況を見るっていう、色と私たちの感情っていうのはすごくつながっているので、そういう色彩心理学がオーラソーマです、う
ん、色彩心理学になるんですよね、はい、うん、で千歳さんはこのオーラソーマに出会ったのが、うん、もう25年ほど前、
はい、
サンフランシスコで、うん、お店に立ち寄った時に、とにかくボトルに惹かれたと、
はい、
その惹かれたボトルが、ドルフィンというボトル。
そうです、はい、ドルフィンという名前のねボトル、
うんうん、これがブルーのボトルで、うん、いろんな意味があったということで。
そうですね、うん、上が、ロイヤルブルー、うん、下層部が、ターコイズのボトルになります、う
ん、このボトルが千歳さんにとってこのオーラソーマに入るきっかけとなった一本になるんですよね。
そう、それまさにセレンディピティなんですけど、その日の朝、イルカの親子、5頭のイルカの親子が家から見えたんですよ。
奇跡
ね。で、うわ、イルカの親子がいるよって言って写真を撮ったりしてって、その日の午後、ちょっと時間を潰している時に、このボトルと出会って、この100本以上あるボトルの中から私がその1本選んでごらんって言われて、選んだのがその33番のドルフィンで、その時に、え、またドルフィン朝見たっていう、まあ、そこでもその偶然セレンディピティを感じたし、でその時のこのボトルのメッセージというのをそのお店の人に教えていただいて、それが小さな心の声に耳を傾けてごらんなさいと、うん、あなたのその内側にある本当の潜在意識の中にある自分の心の声に耳を傾けることが今あなたがやるべきことですよっていうメッセージをもらったんですよね、
うん
うんうん、でそれをお家に買って、1本ボトルを買って持って帰って、それを使い始めた時からなんとなく変わってきたんですよ、自分の意識が、うん、そして自分の内側の声に従っていけるようになったんですよね。そして自分の中にものすごく変化を感じた1ヶ月2ヶ月後ぐらいに、うん、あ、すごいって、このボトルすごい、魔法だわって思って、私はオーラソーマを学んでみたいなってその時に思ったんです、
うんうん、そこからとにかく夢中になって、イギリスまで通って続けた、
うんうん、そうですね、日本でも日本語でも、最初は日本語でも習ったりしたし、あとアメリカでも習ったし、あともうティーチャーコースっていうのは全部、うん、もうイギリスでしかやってなかったので、イギリスのオーラソーマの本拠地、本校っていう、まあ、学校になってるんですけど、そこに何度も何度も通って、本当にヒースロー空港は、うん、私成田空港以上に分かってるぐらいよく言ってました
いや、でもこれをね、
20何年間勉強し続けて、しかも千歳さんは、ティーチャーコースってさっきおっしゃいましたけど、はい、このティーチャーコースにもいろんな段階があるんでしょ。
そうですね、うん、あのレベル1を教えるティーチャー、レベル2とかレベル3とか、あとはその72 の, あの天使のコースを教えられるティーチャーとか、いろいろこうあるんですよね。それを全部こう頑張って取りました。
ということは、うん、今ティーチャーのその、はい、コースの中では一番上の資格を持ってらっしゃる、
うん、そうですね、そうですね、上級ライセンスっていうのを取りましたね。だからそれでもう一生懸命、あのバンクーバーに私長く住んでたので、バンクーバーで初めてそのティーチャーとして活動し始めたのがバンクーバーで、そこからあの東京とか、あと京都、日本では東京、京都、あと札幌で よく教えてました。バンクーバーから通って、
バンクーバーから日本まで通って教えてたんですか。
そうです、そうです、通って教えてました。まあ年に本当にあの数回ですけどね。だからあの本当にいろんなところで教えてましたね。でハワイでももちろん、うん、ハワイでは本当オーラソーマのサロンをやりたいと思って、うん、あのバンクーバーからハワイにあの来たのが最初だったの でそこからまあ縁があって、こう双方をやることにもつながっていくわけですけど、うんうんうん、でも一番最初はこうオーラソーマのサロンをやりたいっていうのがあの最初でした。
そうだったんですか。
ハワイでオーラソーマをこう広げたいって思ってました、う
ん、この番組を金曜日の時点で放送していたことがあったじゃないですか、はい、あの時から千歳さんのオーラソーマのクラス受けてみたいなんていうメッセージもたくさんとね、いただいていて、うん、であの今日もねスタジオに入ってきた途端、うちの、パーソナリティのマギー・ジャクソンが、あちょっとせさんなんていうお声でご挨拶させていただいた時に、はい、うん、私はこのオーラソーマのセミナーにとっても興味があるんですって言ってたじゃないですか、うん、いろんな人たちがちょっとせさんのこのオーラソーマセミナー聞きたいっていう方多いと思うんですよね。
ね、だからなんかまたね、今ちょっと少しハワイでもお休みしてたので、はい、あのまたちょっとねやっていこうかなとは思ってます。
そうですよね、うん、もしねあの皆さん方の中で千歳さんに質問したいこととか、あとセミナー受けてみたいなんていう方がいらしたらね、またメッセージなんかもいただけたら嬉しいなと思います、うん、そうですね、さあそしてその、オーラソマの内容に入っていくわけですけれども、今私の目の前に千歳さんが持ってらっしゃるオーラソマのこれ教科書みたいな形なんですか。
教科書じゃなくて、うん、これはね、あの教科書はまた別なんですけど、これはあのソースブックって言って、はい、オーラソーマのボトルを持ってここまで来れないので、うんうんうんうん、こんな感じ あのこういろんなボトルの写真が載ってるんですよね。 そうで、それをのりえちゃんに見せようと思って、はい、今日持ってきたんです、
この中には、うん、じゃあ100本以上の、
そうですね、あのここにあるのはねちょうどね106番までのボトルが載ってますね。あ、104番105番そうですねまで載ってます。105番まで載ってます。
これどんな風に千歳さん、うん、まあもちろんお勉強する意味でも活用されていると思うんですけど、うん、どんな風に活用することができるんですか。
これはもう活用っていうより私は本当に、うん、パラパラいつも、うんうん、好きな時にめくって読んでます、うん、色のこといろんなこと書いてあるの。でオーラソーマって、うん、本当宗教とかも学ぶんですよ、うん、キリスト教とか、あとモルモン教とか、仏教とかもそうだし、あとは占星術って言って星についても学んだりとか、うん、全部そういうのに色があるんですよね、宗教にも星にも。そうだからこう例えば獅子座は何色とか、牡牛座は何色とか、なんかそういう色があるので、なんかそういういろんなことがぎっしりね、ここに、あとチャクラのこととか、そういうことも結構この本には書かれてますね、うん、色の神秘について。
千歳さんがパラパラっとめくって、あ今日はこの色かっておっしゃったことがあったこれってなんか占いみたいで面白いなと思ったんですけど、ね、うん、どういうことなんですか。
本当はボトルをね、うん、うちのサロンなんかだとほらボトルがあるじゃないですか、
置いてますものね、綺麗にもうディスプレイされてるから、
ね、そうそうそう、のりえちゃんがねそこに来てくれた時とか、うん、いつもあ今日はなんかこのボトルに惹かれる、うんうんうん、それがまあ本当のチューズなんですけど、はい、オーラソーマってタロットもあるんですね。タロットとカードともまあちょっと連携したりとか、そのボトルとしてるので、そのなんか意味合いで今日はこうボトルを持ってこれない時はのりえちゃんにね、パッと開いてっていう本のこの非常に厚い本なので、この厚い本でパッと開いたら、じゃあ今開いてみてください。
いいですか。じゃあ私が
ですね、かなり重くて、
はいはい、
ページ数にしてみるともう300ページぐらいの本、
は
い、これをパラパラっといきますよ、
うん
はい、して、はい、ここ
はい
開きました
いやもうほんとすごい
これ
のりえちゃん
何の意味ですか。の
りえちゃんすごいボトル13番ですけど、
はい、
下がグリーン、
はい、
のりえグリーンはやはりグリーンを選ぶんですね。
グリーン選びましたね。
すごいですね。
でもこれ私見て選んだわけじゃなくて
パッと開いたらね、
開いただけ、
うん、で上がクリアっていう透明な色なんですけど、
はい
はいうん、このボトルの名前は、はい、新しい時代の変化っていう名前のボトルなんです。
メモしていいですか。
はいどうぞ
新しい時代の変化、
はい、そうで、あのタロットカードで言うと、うん、これはあの死っていうあのデスの、 あのマークなんですよ、が出てくるんですよ。そうそうそう。で、うん、でも、うん、なんて言ってるのかな、死っていうのはその新しく蘇るために必要なものっていう捉え方なんですよね、うん、
なるほど。
そうだから新しい時代に自分を、うん、適応させるために自分を変化、新しい自分に生まれ変わるために古いものを捨てるというか、あの死んでいただくというかっていうボトルですこれ。
うわ、
うん、そうだからなんかそういうことなんかある最近あったの。
私ね、うん、今のお家のものを全て断捨離しようと思いまして、
うん
その準備をしていて、本当に面白い。実は1ヶ月ほど前から今持っているものの中から、もちろんそれは物的にも精神的にも、何が必要で何が今の私に必要ではないかをしっかりと選択していこうと準備を進めていたんですよ。
え、なんで？
自分の中でね、
うん、
なんとなくってふって思ったの。
へえ、
うん、なんかもう一回自分のやりたいこととか自分の夢を叶えるためにもう一回踏み出してみたいなってすごく最近思ってたんですよね。であともう一つは、なんか千歳を前にして言うのはちょっと恥ずかしいんだけれども、千歳さんとずっと金曜日の番組を一緒にさせていただいてきたでしょ、
うん、
その番組の後に私自身にアドバイスしてくれた言葉があって、みんなにいい子じゃなくていい、あなたが本当に言いたいこととかしたいこととかを素直にのりえちゃんの言葉でいろんな人にちゃんと伝えることってすごく大事だよ、うん、本音をちゃんと伝えることって大事だよって千歳さんが私に言ってくれたの、で私はあんまり自分の意見をこう見えてどんどん言うタイプではなくって、だから千歳さん側の話を私にしてくれた時に、うん、もっといい意味で自分にわがままになって、
うん、
もうこの年になったからもう一回自分の好きなものにもっと目を向けて、もっと自分を大切にしながら生きていこうってすごく感じた、
うん、
もうつい先日本当にそう思ったばっかりだったの怖いぐらい、
まあのりえちゃんね、うん、あのこう気を使いだしね、こうのねあのやっぱりこうすごくみんなのことばっかり考えてこうね、うんうん、
そう見えないんですけどね。
見えるよ、見える見える、全然見える、うん、そう見えるから言ったんじゃない、多分なんか私そう言ったのあんまり覚えてない、
う
ん、
あのすごいね、つとさんから言われ、うん、あの言ってもらえたことはすごく私の心に響いたし、あったかいなと思って、うん、あなんかここは素直に従ってみたいってすごい思ったの、うん、ありがとうございました、
うん、だからこう新しい方向性を決めるのがグリーンだから、そうあの真実とか方向性を決めるとかそういうメッセージがあるのね、緑色には。
うーん、
だからこう森の中に行くとあのすごくこう心が晴れやかになったり、うん、何か決断をしたりできる、
はい、
そうだから決断っていうメッセージもグリーンのメッセージなの。
あ、そうなんだ。
そうだから今のりえちゃんがパッと開けたこのボトルが本当に新しい時代の変化っていう、だから新しく生まれ変わるために変化する時だよっていうボトルをチューズしてる。
決心したばかりの気持ちが出たのかな。
そうだろうね、多分
すごい、
うん、すごい。だからもう本当に新しい方向性に向かっていっている可能性がありますよっていうボトルだよねこれ。
じゃあちょっと、うん、勇気を持ってこのまま踏み出してみよう。すごく綺麗なボトルですね、
うんうん、であのさっき言った死っていう、そのタロットで言うと死って言ったけど、うん、あの死っていうのはこの変化 かをする最高にパワフルなワードなんだよね。だから本当に私たちの肉体が終わる死ではなくて、自分の中にあるこの感情の死であったりとか、うんうん、自分の中のマインド、考え方とか、それを死死んでいただく
生まれ変わるための死だ。
そうですそうです。そうだから自分の中でどうしていつも同じサイクルで、どうしていつもこういう感情になっちゃうんだろうとか、どうしていつも私は決められないんだろうとか、どうしていつも後悔しちゃうんだろうとか、うん、なんかそういう自分の中の負のサイクルみたいな、感情的なそういうものって誰もがあると思うんですよね。
ある、
うん、
後悔するそうそうそうっていうのは誰もが持つ感情だと思 う, う、う
んね、だからなんかそういうものを死、そういうものの死の 死,、うん、死なんだよね、うんうん、私たちの肉体がね、あの最後にこの世から滅びる時に、やっぱりこう後悔しないでそれを迎えるためにも、一番こう毎日毎日生まれなきゃいけないものっていうのは、あのなんていうのかな、こう恐れないことというか、うん、恐れってすごく、うん、私たちをの一歩を踏み出すことをとってもこう躊躇させちゃう。
恐れと不安、
うんうんうん、そう、
これは大きいと思う。
あの恐れとか不安とかっていうのはイエローのメッセージなんだけど、グリーンっていうのはイエローが入ってるわけですよ。
あ、そうか、そう、絵の具で混ぜると、そうだ、
そう、
そうだ、
うん、そう、イエローが入ってるからグリーンっていう色ができるのね。で第三チャクラがイエローで、第四チャクラがグリーンなんだけど、非常にこのイエローを含んでのグリーンだから、そう、でもイエローというものには幸せもあるわけ。なんかその、そう、幸せのワードし、幸せの黄色いハンカチとかっていう言葉もあるけど、本当に幸せっていうのもイエローの部分、
うん、
でグリーンっていうのは本当に感情で、その第四チャクラの感情の部分なんだけど、非常に真実であるとか自分のね決断にものすごくあの関係する色なんですよね。
うん、
だから、あ、本当の真実、本当の自分の中の真実ってなんだろうって思っていた時に、捨てなきゃならないものがたくさんある、うん、それがこのグリーンの死ですね。
じゃあ一旦、捨ててしまって、
うん、
もう一度、生き直す感覚で頑張ってみようって思った決断は間違ってなかったっていうことかな。
全然絶対にそう、だってこの世の中で、あのなんか生き延びた人っていうのは、昔のその本当に変化を恐れなかった人、進化を選んだ人だけが、
何何、そのサバイバルした人は強い人ではなくて、
で強い人ではなくて、うん、変化を受け入れられる人、うん、
すごいな、
そうそう、進化を、そう、楽しめる人が成功していくんですって。うん、だからそれは、あの本当に決断がすごく大事だし、だからハートの決断ってよく言うけど、だからハートって第四チャクラで、この胸のところのチャクラだから、うん、ここでね決断していけたら、すごく物事はスムーズに進んでいく、新しい方向に進んでいく。
ということは、今ですよ、番組を聞いてくださっていて、なかなか決心がつかないとか、いろんな状況で、例えば、いやもう本当この彼氏とはあの付き合ってていいかどうか分かんないんだけど決心ができないとか、あとこのお仕事を辞めるべきか、もう一回頑張るべきか決心がつかないとか、いろんな悩みを、決心に関する悩みを持ってる方っていらっしゃると思うんですけど、そういう時って緑の力を借りるっていいことなの？
いいこと、いいこと。緑の中に、森の中に行くのはすごくいいこと。そして私はいつも悩んだ時に、なんかドキドキワクワクする方を絶対選ぶ。やっぱりなんか、なんだろうな、得する方とかこっちの方がいいかもしれないっていう考え方より、なんかどっちが自分が楽しいかなっていう、そこだけに焦点を当てる。正しいか正しくないかより、楽しいか楽しくないか、
それで悩んだ時ね、
それがなんかハートの決断かなって思う。緑の決断、
緑の決断なんだ
それは、楽しいこと
は
あ、こっち絶対楽しそうって思ったら、なんかそっちの方が答えが合ってる気がする。
なんかついね、
こっちの方が効率的なかなとか、うんうん、あのお金的にこっちが得かなとか、うん、そういうところで選んでしまいがちじゃないですか。ガチ
だよね。そう。なんか一番いいのは効率も良くて、うん、お金も良くて楽しかったら最高だよね。
最高、
うん、そう。だからそういうものを選んでいく。だから必ずそこに楽しさがあるか、自分がワクワクするかっていうのがすごい大事だと思う。だから楽しくないけどお金がいいからとか、楽しくないけどっていうのは多分続かない、
うんうんうんうん、まさにどこかで後悔しますよ ね、
面白いな。いやでも本当のりえちゃんすごいね。のりえグリーンはグリーンのボト
ル選びました ね、
ね。
だからそれぐらい千歳さん、うん、このオーラソーマっていうのは、うん、その人の今のハートを反映してるし、本当にすごいことですね、
うん、本当そうなの。だからもう本当にあのね、前回も話したけど、私がその あのドルフィンのボトルを体に塗って1ヶ月ぐらいで塗り終わった時に、うん、本当に自分の中に、自分の意識に変化が訪れた。それが、あ、これを絶対学んでみたいって思った25年前の、うん、あの決断ですよね。でそれがもうずっと25年間色褪せることなく、あのビジネスをしながらも常に横にはオーラソーマがあって、ずっとあのこの学びながら勉強しながら、うん、光を当てるっていう、オーラソーマはあの意識に光を当てるってよく言うんだけど、うん、その自分の意識に光を当てるっていうことをいつもいつも意識的にしてます。
自分の意識に光を当てる、
うんうん、
これぜひまた続いての、はい、番組の中で教えていただけないでしょうか。
はい、もちろんです。
そしてですね、お時間が迫ってきましたので、毎回の お楽しみ、
はい、
今番組を聞いてくださっている皆さん方に向けての、千歳さんが選んだ今日の色、前回はターコイズについての説明をしてくださったんですけど、自由、責任のある自由という意味でターコイズを教えてくれました。
はい、
今回は何の色が降りてきましたか、千歳さん。
それはもうグリーンでしょ。
グリーンですか、
はい、こんだけグリーンの話して
じゃあ今回の皆さん方へのメッセージ、うん、グリーンぜひ教えてください。
はい、グリーンが表す最大のメッセージは真実、うん、真実ってあの自分の中に絶対あるんですよね。あの自分の中にある真実、そこに方向性があるので、あの自分の中の真実を見つける。
自分の中の真実、
うん、
それって自分に正直でいるとか、いい意味で自分にわがままでいるとか、うん、そういうことなのかしら。う
ん、それももちろんあるけど、うん、自分の中の真実って意外と、うん、顕在意識と潜在意識で話すと分かりやすいかと思うんだけど、うんうん、潜在意識っていうのはあの、まあ、オーラソーマのボトルで言うと2層に分かれてる、下が潜在意識で上が顕在意識。
顕在意識っていうのが、うん、私たちが実際考えていること。
そうそう。
で下の部分っていうのは潜在意識、
うん、
まあ、いわゆる意識をしていない。
そういうこと、そういうこと、ね、意識をしてないけど、うん、実は私たちの中の意識って100% だとすると 90% は潜在意識なの。
そんなに多いんだ。
そう。で、その 10% の顕在意識、これが、まあ、ケンちゃんとすると、うん、顕在意識のケンちゃん、そう、下はセンちゃんで、センちゃんは本当は 90%、 それが本当の自分の中の真実なのだけど、ケンちゃんがすごく真面目なの。
うん
うん、世の中はこう生きるべきだよとか、うん、こうしなきゃダメだよとか、こうやらなきゃいけないよっていう、いわゆる常識という、特に私たち日本人はすごくそこに苛まれているというか、うん、自由を縛られているというか、ケンちゃんが強いわけですよ。
日本人は特にそう聞いていると、
う
ん、ケンちゃん 10% である
ケンちゃんがえばってるわけ、ね、そう、な、長男みたいな、うん、俺に従えみたいな、
わかりやすすぎる。
そう、そうね、センちゃんはあの、まあ、末っ子みたいな感じで、まあ、お兄ちゃん言うからそうかもしれないけどみたいな。でもセンちゃんの思い、センちゃんが9割それが本当の自分なんだよね、真実の声。
うん、
だからセンちゃんの声に耳を傾けた方がいいんだけど、ケンちゃんがこういっぱいこう言ってくるわけ。いや、こうしなきゃいけないでしょうとか、こうするべきでしょうとか、うんうんうん、でもこのセンちゃんの意見に こう従ってみると真実が見えてくるかなと思いますね。
なるほどな、うん、普段意識していない潜在意識であるセンちゃんに目を向ける、うん、そこが自分の真実、
うん、そう、
はあ、うん、深いな。
センちゃんがなんて言ってるのか、うん、そこが答え。
それって自分に問いかけてみると見えてくるのかしら、う
ん、見えてくる見えてくる。だってケンちゃんがそれね、センちゃんとケンちゃんの間にね実は線があって、これクリティカルファカルティっていうんだけど、この線がものすごく厚いので、ケンちゃんはセンちゃんがその蓋を開けないように厚いなんていうのかな、こう蓋をしてるわけ、うん、でもそれはケンちゃんはセンちゃんを守ろうとしてやってるんだけど、でもだからセンちゃんは守られてるんだけど、でも実はセンちゃんの力の方が強いわけ、ケンちゃんより、うん、だからどんどんどんどんセンちゃんの思いが強くなっていくのね。私だから本当に自分がどう生きたいのかとか、どういうことをどういう方向に行きたいかとか、それは全部センちゃんが知っている。
なるほど。
それが、まあ、グリーンの真実ですね。
面白い。では今回の千歳さんからの色のメッセージはグリーン、うんうん、このグリーンで自分の真実、真実の自分に目を向けてみる。
そう、真実の声を聞いてみる、センちゃんに寄り添ってみる。
次回このセンちゃんに寄り添ってみる、このあたりも深くお聞きしてみたいと思います。
はい、
いや千歳さん、今回もね楽しいお話を本当にありがとうございました。今回は皆さん方にお届けした色のメッセージグリーンでした。また次回どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。